んで切っとかないと、これまた怒られるわけでしょ、これ。
はい？また怒られるわけでしょ、これ切っとかないと。
いや、というか、
はい。
なんで怒られるようなことをするのか、いうことですよ。
いやいや。
簡単に言うと、わざと知ってるんじゃないんですよ。
わざとと違って知ってていうやつでしょ。
知っててじゃないでしょ。忘れてるだけなんですよ。そんな恋に。
何なんすか？
何なんすか？
何なんすか、あなた。一体。
何にも何でもないですよ。
何にもない、何にもない、全く。大魔王
スロの
グッタイミュージックムッシュカマヤツですからね、あれね。あ、
知らないですね。
ムッシュカマヤツを知らない。
知ってます。その歌が、はい、ムッシュさんだってことを知らなかったですね。そうなんですか。
しかし乗ってくるなり寒い寒いうるさいですね。
いや寒いじゃないですか。もうめちゃくちゃ寒い。軌道とかも夜僕寝れなくて寒くて。
めっちゃあったかかったやん。
え、何、え、どういうこと
ですか。地獄のように寒かったやからな、さっきまで。
あ、
朝仕事してて
だから寒いじゃないですか。
いやだから地獄のように寒なって、今はもう随分あったかなったんですよ。
それは
そんな時にあなたね、僕が外でね、もう凍え死んで、もう霜も降りててね、指先カッチカチで仕事してきた時にノーノーと寝てた人に寒いですねとか言われたくないんですよ。
ひどいな。朝4時とかでしょ。みんな寝てますよ、大体大抵の人は。いや
今日は5時半起きて。
いやだからそんな
起きて6時から仕事でした。ゆっくりゆっくりでした。
起きてる人もいるけど、
かなり
大体は寝てるでしょ。そんな
2時10分に起きてね、ホテル出発してね、
はい、
朝から仕事してる時にね、
はい、
まあ、僕はその時は室内でしたけど、もう一緒に仕事してる人は外で仕事してたりする。その時にノーノーと寝てる君にね、寒い寒いとか言われたくないんですよ。
そんな関係ないじゃないですか。
関係ない。今も随分あったかいですよ。だから朝に比べて。
いや、それは朝に比べたらあったかいやろうし、その湖の近いとことかやったらやっぱ寒いじゃないですか。
元栖湖の近所でね、働いてましたんで、さっきまで。
いや、知らないですけど。
元栖湖ってどこにあるの。
知らないよ。なんですか、元栖湖って。琵琶湖じゃないんですか、湖の近く。
あなたが言ったんですよ、琵琶湖のあの湖。
そうそう、だから
俺が言ったわけじゃ
ん。琵琶湖の近くなんでしょ、どうせ滋賀やったら。
滋賀県どこにいても琵琶湖の近くですよ。
だからほら、
もう北から南までどこにいても滋賀県いうのは琵琶湖の近く
です、ね、そうそう、だから合ってるじゃないですか。大魔王さんは滋賀で仕事してたわけだから、琵琶湖の近くで仕事してたわけでしょ。で、ね、ほら寒いわんや、そら。それからこの京都の街中来たらちょっと暖かくなるでしょうよ。
随分あったかいのに、あなたに寒い寒い言われてイラッとするじゃないですか。さっきまでもっと寒かったんじゃこら。
いや、それはだって知らないことですもの。
なんで知らないんですか。知っといてください。
いやいやいや、そんな大魔王さんの生活、そんな一部始終知ってたら気持ち悪いでしょ。逆に
逆にちゃう、ストレートに気持ち悪い。逆にじゃない、ストレートに気
持ち悪い。だから知っといてって言うから。いや、知っといたら逆に嫌でしょっていう。
そうなん
ですか、ね、その逆ですよ。
そうです。
いやでも寒い、本当昨日も僕夜寝れなくてね。でちょっとだ、なんていうか、気温みたいな見たら
不眠症ですか。
全然僕すぐ寝れますけど。
いや寝たらええやんか。
あの昨日も寝れなかったっていうのはちょっと大げさに言いました。寝れました、うん、ただ
2秒ぐらいでしょ。
そうそう、寝
れへんなと思ってた。
そう、寒いと思って。で気温
もう寝られへんわー言って2秒後にグー言ってたやろ。
そうね、びっくりした自分でも。あんなに寒くて寝れへんのちゃうかと思ったのにすぐ寝てて。
今までさ、もうこらやばいと思ったのは、仕事でさ、
はい、
あのなんか山小屋風のなんか手作りの、はい、おっちゃんが作ったようなところ取材に行ったわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、まあ、山小屋風のね、まあ、コテージと言ったら聞こえはいいけど、うん、もうほんまに山小屋みたいなのが点在してて、
はい、
何人かずつで寝るんですけど、
はい、
あのもうここ東屋かないうぐらい風が吹くんですね。壁あるんですよ一応。
はいはいはい、
隙間風中隙間風が吹くわけですよ。もう外なんちゃうかな。
なるほど、なありますね。
でもいろりにね、いろりがあるんですけど、
あ、いいじゃないですか。
いいくべてね、 あの普通やったらこれこのまま一酸化炭素中毒で死ぬのではないかと心配するから火消さんと怖いじゃないですか。
はいはい、そりゃそうや、はい、
ね、そういう上にちゃんと煙突とかない限りは
ないと、ね、
だけど、うん、もう寒くていられへんのと、うん、この隙間風なら死なないっていう自信を持ってつけて寝ましたね。
あ、大丈夫だった。
山の中でもう全然大丈夫ですよ、
まあ、野外と同じや、もう
ほぼ野外でしたね。もう風が抜けていくんやから、もう一酸化炭素中毒も何もないぞと。
なるほど。その前に投資するわ
と。そうそうそうそう、そのまま投資しますよ、あのままほっといてもね。いや、あんな、そんなに比べたらあなたのマンション隙間風なんか吹かないでしょ。そんな人に言われたくないんですよ。
そんなとこと比べてほしくないわ。そんなとこ行かないですもん。
風ってすごいよね。
いや、すごい。余計寒く感じますよね。
あれなんでしょうね、あの口と一緒じゃない、はぁって言った時はあったかい空気が出て、ってやると冷たい空気が出るやんか。隙間風はより冷たい空気になる
んじゃない。そういうことなんかな。
いや、知らんけど。
なるほど。
なんかそんな、あれなんで風って言うと冷たい空気なの。
はぁ、うまいね。
なんでか、はぁ、だってあの寒い時にさ、手をこうかざしてフッってやる人いいひんやん。
ハーってやる、ハーってやる。うまいね、
なんで違うの、なんで違うの。科学的に証明してくださいよ。
なんかあるんちゃう。でもそれなんとかイグノーベル賞やったっけ。なんかほら、あのちょっとわけわからんノーベル賞のやつに出したらいいんちゃう。
まあとっくの昔に解明されてると
思うけど。いやいや、意外とそんなわからへんのちゃう。
わからへんの。
今初めてだって聞い
た。よし、わかった。君が解明しよう。来月までに。
ごめんごめん、それはええ。
来月までにやろう。
いや、もう負荷をもうかけないで、俺に。そんなもういいの、そんなのはいらない。
負荷をかけないでって、あなたにかかってる負荷なんてどんだけあるんですか。
そうね、
それを聞かせてほしい。そうそ
う、ないですよ、ほぼないです。
普通の人のね、感じる負荷がね、うん、毎日、まあ、70やとしようよ。70ぐらいの負荷を、まあ、例えば数値で合わせた時にね、70やとしよう。例えばサラリーマンの人、ね、ショップ店員、いろんな人いるけど、まあ大体平均70、70ぐらいかかってるんちゃうかなと思ったら、あなた2ぐらいでしょ。
待って待って、おい、平均点めちゃめちゃ下げとれないか俺。
そうや、
それ
あなたさえいなければ80ぐらいなんですよ、多分全世界の負荷は80、
すごい。
あなたが2位やから70まで下がって
る。すごい、俺すごい全世界に影響を及ぼしてるやん。
すごいです。
すごい影響力を持っているね、俺は。
すごいですよ。あなたが馬券ボンって買ったらオッズがグンって下がるみたいなもん
なるほど。俺がもう生きてたらもう、
そうですよ、
その
みんなの、みんなの負荷そんなに、え、70しかかかってないにゃ、日本人すごいなと思ったら、違うね、あなただけが下げてたって言って
待って
ぐらいの、
俺がたかだか2位やったぐらいで、そんな日本全国で数か10も下がらへんやろ、平均。
いやもう
おかしいや
ん。もう君2位やけど、その代わり倍率が300とかね。篠沢教授お亡くなりになりましたけど、倍率ドンですよ、あなたの場合。
あ、
もう高いから。だからもうその分、みんなの分も下げちゃうというぐらいの勢いじゃない
ですか。いやいや、そんなこと大事で、僕も僕なりにそれなりの負荷はありますからね。
そうなんですか。
あります。
カーと負荷の方の負荷なんじゃないですか。
え、どういうこと、どういうこと。
かもなく負荷もなくの負荷の方やったらあなたはありますけど。
それは大学の時の成績で落ちるやつでしょ。落第で
落ちたもんね。
落ちてませんよ、別に。落ちてないですよ。
落ちてないですか。
落ちてないですよ。
普通にストレートで受かって。
あ、うん、あ、まあそう、普通にストレートで受かりましたよ。
あの浪人もせず。
せずせずせず。
留年せず。
留年はね、休学をしたので、ね、2年。まあ、結果的に留年って形になりましたけど、まあ、あの成績的にはそんな別に留年する成績ではなかったですけどね。
なんで休学した
の。だから劇団に入って、ちょっと2年間はこっちに集中しよう。
やりまくり、三助がもうやめろ、お前学校なんかやめてまえと。
いや、そんなこと言わないですよ。いやいや、そんなこと言わないですよ。何言ってるんですか。
やりまくり三助さんはそんなこと言わなかった。
やりまくり三助さんじゃないですけどね、もうその時すでに。
あなた入った時やりまくり三助じゃなかったんですか。
生瀬さんとも名前変えてはったんでね。
罪作ろうじゃなかったんですか。
いや、違います違います。罪さんとか全然違いますよ、はい、生瀬さんがやったんで。そんなことはおっしゃらないし、
そうなん
だ。学生もまだ いっぱいいたからね。
へ
ー、そうですよ。そんなことはないんですけど。
お前なんか上海太郎舞踏講師に行ってしもたらええんやとか言われへんかった
よ。なんでそんなこと言われるんですか。上海だと僕面識ないですから、もうやめてください。そんな込み入った話にするのやめてください。
外箱町事情をね。
いや、事情はちょっとそんな知らないですけど。
あ、そうですか。僕も知らないです。
なんやねん。
僕もはもう端っこも知らないで、もう
知ってる名前だけペロペロ言ってる。
持ちうる知識を全て持ち出してるだけなんで。
もうそんなあれですけど。
そうか、うん。まあでも大学も負荷も取らずに。
いや、負荷は取りましたよ。そりゃ、
取った。
それはいっぱい試験も受けるんですから、それは何個か負荷もあるでしょうよ。
だから先生にお前なんかやめてまい言われ。
なんでそんな先生とか、
だって。悲しくなって2年休み。
いや、まあそういうわけではないけど、まあ2年休み。うん、そうそう。ほんでまあ卒業を無事にしましたからね。
だまあ、温情で。
温情じゃないですよ。
もうお前なんかやめてまい言う先生が先にやめたおかげで、戻ってきた時にはまあ優しい先生ばっかりやったからなんとか卒業させてもらえたみたいなストーリーにしとくのが面白いんじゃない？
いや面白いかいそれ面白いのかい？
わかんない。まあでも君にはね、はい、そんなにあのなんていうの負荷がかかってないじゃないですか。
いやいやそんなことだからさっきも言いましたけど、はい、負荷かかってましてある程度は
大変な思いをしてるんですか？
まあそんなことはないね。
そうやろ、
そんなことはないですけども、うん、まあそんな
日々遊んで暮らしてるやんか。はぐれ雲みたいなもんやろ。
すげえな。俺そんな上に思われてんの。まあ目指してます。
はぐれ雲みたいなのね、
はい、
なんかふわっとしてね、
砂吹きみたいなね、目指します。目標
そら砂吹きみたいにして一生暮らせたら
最高。
あんな風天いいんで
風天ってまあでもいろいろ大事なこと言いますやん。時々ピシピシって。
あ、それはできひんわ。
そうそうそう。
風天みたいな生活はもしできたとしても大事なことが言えへんやん君。
俺はね言わないで、うん、言う気もないですから。
そムーミンムーミンとか言わなあかんわけ
や
ん。
今名前しか言うてへんねん。ムーミン2回言っただけ、うん、ええことでも何でも
ない。ええこと言うのなかなか思い。どんなこと言いますか、うん、もしあなたが砂吹きでムーミンに何かを言わなければならない、
うん、道はどこまでも続いてるよ。
それいいことです
ね。なんとなくいいことっぽくないですか。
いいことだ。
猪木さんとかが言いそうじゃないですか。
ああ。
道。
道、うん。その道を行けばどうなるものか。
分かんない。
踏み出せば。
そんな中途半端な知識を利用するんですか。
僕道の T シャツ持ってましたからね。背中に全部書いてあるや
つ。そんな僕から道のセンス持ってますわいな。
だから言って
る。いや言えないって読んだことないです。
読めや。
別に何か知らんけどもらったからもう使ってるだけで別にそんな読まんよ。読ませんよそんな。
そうなんですか。
そうだから、はい、まあ砂吹きね、うん、とか誰はぐれ雲みたいなのも憧れですよ。
ムーミンニョロニョロはニョロニョロしてるよとか言うわけでしょ
砂吹きアホやなあいつほんま役立たんやつじゃないですか。生産活動もせ
ず。そうなんですか。いやもう生産性ゼロですからねあいつね。
でも彼でも消費はしてるでしょ。だって生きてるんだから。
いやそら消費はしてるでしょ。
なんかでも魚とか取ってるんじゃないの。釣りしてるから。
釣りしてましたっけ。
釣りしてませんかね。何なんかこう 糸みたいなこう長いあれは口から加えてるだけかしら。知らない、
そら魚神さんに教えてもらってね釣りもね。
誰魚神
釣り吉三平の先生で耳から毛生えてる人です。魚神さん
そんなリアルな描写して
た。釣りが上手な人といえば魚神さんじゃないですか。 あの生えてる毛がどこから生えてるのか。これね魚神さんの耳毛と、うん、ね、うん、あのバカボンパパの鼻毛はヒゲなのか鼻毛なのか問題っていうのがすごく大事なんですね。
魚神さんで耳毛が生えてるその絵なん。
いやもう耳毛ですよ完全
に。耳毛が生えて
る。後で調べてくださいよ。今聞いてる方はぜひ釣り吉三平魚神で調べてくださいよ、うん、耳毛生えてるから。
マジすごいな。漫画でそんなリアルなこと。
しかも耳毛がフォッファーじゃないねバスーって生えてるのよ。
それはどういうことや
る。でそれがもみあげじゃないね。どう見ても耳から生えてるの。
まあ実際耳毛が生えてはる人いるし自分も生えてくるも切ってますけど、リアルではありますよね。
そうですね。
でもそれを漫画で実際描いてるっていうのは
まあ大体年取ってくるとさいろんなその変な毛が伸びる傾向にあるやん、
う
ん、
ありますねありますね。老化らしいですよ。
そうなんですか。もうやっぱり髪の毛とか、うん、いわゆる大事なところあるやん、うんうん、そういう毛を生やすんと違って間違うたとこ生やして
もら
うんです
、うん、はいはい、ありますねありますね。
あれやろ昔あのこんな筒状の人形で中に粘土入れてニューってやったら髪の毛がビャッて生えてきて散髪屋さんみたいな人形みたいでもそんな毛生え方ないわみたいな。
はいはいありましたね。そういえば
眉毛とかミヨーン生えたりするやん。
はいはいはい、飛び出してくるやつね。
なんなんもう 言うぐらい髪あの眉毛とかうちの親父とか死ぬ前とかもすごかったですよ、はいはい、
そうですよね。あんたが耳が生えてる人とか眉毛がすごい人とかもいるじゃないですか。
すごいよね。あれ若い頃そこまでじゃなかったのにみたいな。
そうですか。老化なんですって。
そうなんですか。そうなんです。君はどこの毛が生えてきました。
だから僕は耳のその縁から生えてくるのがうっとしくてうっとしくて、うん、それをまあチョキチョキしてるんですけど、うん、もうちょっと耳が
ほっといたらもう乳首ぐらいまでこうずわーっといく感じになるんでしょ。ほっといたら
すげえな。それそれどうしよう。そこまでほっ
とあの人すごいお下げにしてはるわ思ったら耳毛やっていう
もう本当に想像するだけでも嫌な気持ちになりますね
いやだからもうこんなん言うてなんやけど、前までそんな感じじゃなかったのに鼻毛ボン出てる人とかおっさんになってくると増えてくるよね、
うん、そうなんですよね。だから自分もこう気をつけます。あ、鼻毛やっぱり出とんなみたいな。
鼻毛は気になりますね。
耳鼻ね。
僕は鼻毛をラジオペンチで抜くことにしてるんですけど。
抜くんですか。
抜くんです。
チョキチョキしないで。
チョキしたら中ムズムズしてくしゃみ出るやんか。
痛いでしょうよ、そんな。
あれが痛気持ちいいんです
よ。
もうだって鼻毛専用ラジオペンチが家にありますから。
いやいや、鼻毛買ったかわったら。
いや、中ブツブツしてもう。
いやいや、鼻毛買った。
気になんねん、あれ。気になんねん。
快適らしいよ、鼻毛買った。
いや、いっぺん買うたことあんねん。
あ、そうなの。
上新かなんかの安売りセールの時に安買って
こう。そんな高ないしね、あれ。
うまいこと切れないんですよ、ね。
あ、マジで。
まあ、それ古いからね、昔の話。
電動ですよ、鼻毛買った。
電動ですよ、電動。
はいはい、そうですか。いや、今僕、ちょっと買おうかなと思ってね。
でも、あ、そうなの、100均ってラジオペンチ買うてきた
し。いや、全然や。
こう挟んで、ブツブツブツっていくんですよ。
いやいやいや、もう赤い。痛いし、それ、あれですよ、下手したら気づいてそこからバイキン入ったりしますって。
あれ良くないらしいね。
そりゃそうですよ。
バイキンもうバイキン入られるよりも何よりもあの痛気持ちいい感じには勝てないです。
嘘や、気持ちいいかあれ。
気持ちいいですよ。
痛いわ。
痛い痛い痛い痛い
痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛いって言いながらこうブトブトっていくのがね。
いややわ。
いいですよ。
いやもうちょっと、いやいやです。僕はもう払い方を変えます。
そうなんです。
はい、
なんやったら耳毛も俺がラジオペンチで抜いてあげるけど。
なんでやねん、なんでそんなこと。いやいや、耳毛も離れ
てといて、育てといて、
いやいや、
乳首まで降りてくるぐらい耳毛伸ばしといて。
そんな伸びんのか。どこまで伸びんやろ。結構伸びると思いますけどね。
じゃあ来月まで我慢しよう。
いやいや絶対や。
鼻毛と
耳毛。いやいやいや、
いや、なんでやねん。来月までこんななりましたいう。やっぱり実証実験必要やからね。
それさ、何の得になんの。
でも得になることしか考えへん男ね。
そうやで、俺はほんまにそう。
もう得とか損とかちゃうねん。
とか合理性とかしか考えてないからね、俺は。
嘘ばっかり。
ほんま。
もう面白があったらいいじゃないか人生。
いややって、面白なんて何の役にも立てへんやん。
だからそんな思んないん
や。いや、やかましいわ。ソエモン、ソエモンです、面白いなんて。
ソエモン長。
ソエモン長ですよ。もうそんなもん普通はもう何もそんなもん負荷もかけんとね、うん、だらだら生きてたらいいんですよ。
それ全然効率とちゃうやん。
いやいや。
全然話が反対やん。
無駄なことはしないってことです。
じゃあ効率っていうのは、うん、そうじゃないねん。ピシピシとやるこのきっちりさが必要なわけですよ。あなたはダラダラしたいんでしょ。それ効率じゃないんですよ。ダラダラするっていう効率の悪さがあるじゃないですか。
悪ないもん別に。なんかダラダラしてなんか成し遂げようとか思ってないんですよ。効率とかじゃなくてね。成し遂げないからもういいんですよ。ダラダラしてても。
ダサいっすね。
ダサいいいです。もう何と言われよう。
ダサいわ。
ほんまダサいわ。もう何と言われようと。
もうダサくない生き方しましょうよ、
そうそう。いやいや、もうそんなんいらんやん。
年も年ない
やから。だってダサくない生き方なんていうのはね、結局人が見るもんじゃないですか。
そうですよ。
ダサくない生き方してるわねと。もう人の目とかもいいし、どうでも。
自分で自分をどういうふうに評価してるんですか。そういう自分。
いい、全然いいです。毎日楽しく生きれたらもうそれがもう OK。
いやだからそれ効率でも何でもないやんか言うてる。
まあ効率っていうのはちょっとあれですけど、うん、なんかやるときには効率があった方がいいなと僕は思うタイプ。
いやそれはそうです、うん、日々これ効率ですよ。
いや毎日そんなことないですって。そんなことありませんよ。
昼までね、昼まで仕事して帰ってきて、うん、ラジオ撮って帰って編集してあげて ね、次の日また朝から仕事して、仕事の合間にできることはやって、
はいはいはい、
で帰ってきてまたやってっていうのの繰り返しをきっちり、もう
やる、
きっちりです。
すごいな。それを聞くとやっぱりそうね、効率っていうのはそう、そうだね、
そうですよ、日々これ効率ですよ。
それはちょっと僕
は、いや、それは僕もね、なかなかやっぱりもう毎日さ、うん、そういう風にしてるやんか、
はいはいはいはい、
日曜日の仕事が終わってですね、うん、その後ドロータ工場の生配信をやってですね、
はい、
その後家帰ってお風呂ラジオを撮ってですね、
すげえな、う
ん、ね、はい、ほんなら2時ぐらいになるじゃないですか、ほんなら2時ぐらいになって、はい、2時半ぐらいに寝て4時半に起き
る、マジで、
で4時半にはやっぱり起きれなくて、まあ、まあまあでも5時から5時半ぐらいに起きて仕事行くわけじゃないですか、6時半ぐらいに出て、で仕事行って、仕事の合間の休憩時間にその撮ったお風呂ラジオを編集してるわけじゃないですか、
はい、
でもう昼ね2時間休憩があるんですけれども、編集しながらパー寝てもうて、
やるそら、
あもう打ち合わせ2時からやのに
起こされて、
起こされ、
起こされて、
初めてですか、あんなもんね、
はい、はい、
はい、あすいません、うん、って言いながら、その後のなんとか休憩時間にお風呂ラジオちゃんと上げましたからね、
うわそ
れ、ほらもうやっとかな、今でももう編集滞ってんやから、いろんなもん、
え何時間ぐらい寝てんの毎日、
大体毎日、ほらもう一生懸命寝てますよ、
一生懸命、短い時間一生懸命寝るって感じなんでしょ、
短いかどうかは分からないです、いやいや、そりゃ3時間とか2時間とか、
体おかしならへん、そんな短
い、おかしなってる、
いや分かんない
だから太って
るかもしれない、でもそれあるかもよ、
寝るのが一番体力使いますからね、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、
大魔王ラジオチャンネル、
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長、たくちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって、
一時ガリガリやったやん、
ガリガリちゃうっちゅうて、
ガリガリやったのに今またちょっと50
キロ落として40キロ戻った、
嘘やん、
まだでも10キロマージン持ってますよ、
すごい、
でもやっぱりさ、まあまあ言うてもそれが 4,5 年前の話、
はいはいはいはい、
ね、うん、なら 4,5 年前の一番太ってた時よりも、うん、10キロマージンあって少ないわけだけれども、はいはいはい、一旦50キロ言うたらもう本当に言うたら食事制限的なもんで落として、
はい、
運動せずに落として、まあそれでもチャリンコとか乗ってたけど、うん、でまあまた40キロ戻ってしまったわけです、
戻るんやね、
するとね、するとね、当時よりやっぱり筋肉量落ちてるんですよ、多分。だから見た目はもしかしたら当時よりも下手すると太って見えるかも。
あ、え、そんなことはない
ですけど。例えばそんな感じになっちゃうかなと思う。
はいはいはい、はいはいはい。
で、この間、革ジャンを買いに来ました。
はいはいはい。
革ジャンを。
はいはいはい。寒いですからね。
うん、で、革ジャン大きいのね、売ってるいうところにね、うんうん、東大阪まで買いに行ったわけですよ、仕事終わりで。
おいおいおい。
で、僕が店に入った瞬間に店主が、ちょっと悲しそうな顔をしたんです
よ、
うん。で、悲しそうな顔をしたけど、どうしようかなと思って、まあでも、そこの人に、なんか、ダブルのね、
ダブル。
ダブルのライダース欲しいんです。
はいはいはい。
ああみたいな。
ああみたいなね。
それでこう持ってきはって、これが一番うちの店で大きいやつです、ね。
なるほど。
来たら、うん。ってなるわけ
ですよ。なっちゃったね。
うん、ってなって、うん、それでもう、切られへんと。
なるほど。
でもうシングルやったらもうちょっと大きいのありますよ。
おお、いいじゃない。
なそれちょっと見せてもらえますか、うんうんうん、って。来てもいいですかって、どうぞ、って、うんってなるわけ
ですよ。なるんかい。でもシングル大きなっとんのちゃうんかいと。
で、とりあえずね、うん、もうちょっと痩せてから来ます、言って。
なるほど、なるほど。
で、ちなみにユニクロで、フェイクレザーのダブルを買ったんですけどね。
ああ、そうなんですか。
そっちは入るんですけど。
いいじゃないですか。
通販でね、一番大きいやつ買ったんですけど。まあ、ちなみにその、レザーのね、
はい、
お店で切られへんかったことを受けて、うん最近ちょっと真面目にダイエット再開しております。
マジで？へぇー。
体重とかはね、まだどうなったかわかんないですけど、まあ、とりあえず。
そうですか。また同じダイエット方
法で。まあ、同じような感じでやってます。まあ、前ほどは真面目にはやってないですけど、まあ、ちょっとずっとサボってたんで、仕事忙しになって本当できなくなってたのが、とりあえずちょっと頑張ろうかなと。
結局前はダイエットは どのぐらい続けてはったんですか、期間は。
50キロ落としたのは1年で落とします
。1年で50キロ。
1年で50キロ落として、そこから、多分、しばらくキープしてたんですよ。
はい、はい、はい。
しばらくキープしてたんやけど、うん、まあ、もう A1 になったんですよ、ある時。
はい、はい、はい。
というか、一生懸命頑張ってたけど、ある一定以上落ちなかったんです
よ。
それでは。
50キロ以上は落ちなかった
と。落ちなかったのもあって、うん、で、もう、普通に戻しちゃったら、バーン。
戻るんだ。
まあでも、それ戻るのに、40キロ戻るのに3、4年かかってますけどね、確か。
じゃあ、その下がった状態をキープするのは同じことをやり続けとか
ないと。いや、そういうこと、そういうこと、そういうこと。それとね、そもそもね、はい、生まれてね、うん、1歳、2歳とかのまでに、うんうん、その、太る才能があるかが決まんねんて。あ、
そうなの？
細胞自体の元の大きさが、うんうん、あなたと僕とでは違うんやって。
ほう。
だから、あなたがバーン太って、
はい、
その細胞をいくら大きしても、うん、俺の元々の大きさよりちっちゃかったりするわけや、言うたら。
あ、細胞一個一個が、うん、はい。
ほな、僕は太る才能持ってるから、元々大きい上に膨張する才能も持ってるわけ。
なるほど。
で、どうもね、うん、100キロぐらいまでは、うん、多分、君でも、必死になって、うん、食えば、
はい、
鈴木亮平くんとかいるやんか、
あ、
太ったり痩せたりするやんか、まあロバート・デ・ニーロさんとかでもそうよね、うんうん、だから100キロ近いとこまではいけるらしいわ。
は
でも100キロを超えるのは、うん、才能がないと無理だし。
なるほど。は努力では無理なの
ね。そうなんですよ。だから僕は才能に溢れてると。
溢れてますね。
相当才能に溢れてるんじゃないかと思うんですよね。
それは生まれつきじゃないんだ。そう、生まれてから1歳までで何かがあって決まるの？
何かあるんちゃいますか、まあ、遺伝とか、その時食べたものとか、
ものとか
で決まるみたいですよ。
すげえな、
まあ、生まれつき、だから遺伝っていうのは生まれつきだと思うけれども、まあ、そこにプラスアルファの才能を何か与える何かがあるんじゃないですか。
その1歳、1年、
うん、1歳なのか3歳なのか分かんないですけど。
ああ、そうですか。
だから僕は才能に溢れてるということで。
溢れてますよね。いや、だけどほんと40とか55、そんな行ったり来たりできるって、できるというかするって、まあね。まあ、
やりたいってやってるわけじゃない。
いやいやいや、だって僕今50キロ減ったらもう10キロになってまいりますからね。そんなことありえないでしょ。
そうですね。
へえ。人間としてもちょっと成り立たなくなりますからね。
そうなんです。だから、まあね、例えばあなたの体重と僕が同じにしようと思ったら、
はい、
ね、今正直言うと120何キロかですよ。
まあ120何キロ？
うん、何キロ。
え、うんなら最大マックス130あったってこと？
最大マックス138キロ。
マジか、すごいじゃない、あなた。
138から92ぐらいまで落としたんですよ。
あ、それは才能がないと無理やわ。
うん。
その1340。
90キロぐらいか。92、もうちょっとかな。だから50キロには行ってないかもしれんけど、
はいはいはい、
50キロ近く落としたんですよ。で、キンキンで130まで戻っちゃったんですよ。
すげえな
ぁ。まあ、今130やとしたら、あなたと同じ体重にしようと思ったら、70キロ落とさない。
そうですね。
あなた以上に、あなた一人分以上に落とさないと、
そうです、そうです。
僕はあなたの代償になれないので。
そんなことある？
あるんですよ、でもあるん
だって、パッと見さ、俺が二人いるとは思われへん。思われへんもん。そんな大きないもん。
そうなんですよ。そうなんですよ。大きいとはいえ、
うん、
ね、
うん、
それが白鵬さんなら、あなた二人いるかなってなるやん。
まあなってもまあ、
ね、
う
ん、
そうね。
アルマフジさんならビール瓶で殴るかもしれない。
やめろや。やめろや。
あのビール瓶じゃなかった。
なんでも一緒や。そんなビール瓶だろうが一緒瓶だろうが。
ビール瓶では殴ってません。カラオケのリモコンで殴りましたって一緒やがな、ってね。電木の気持ちにもなれ言うてね。いやいや、まあいいんですけど、はいはいはい、まあ相撲取りとかプロレスラーみたいな詰まり方をしてると、ね、あなた二人分って思うけど、僕の場合そこまでとは思わない、
ね。そうです。並んでても立ってても、そんな二人分って思わないですもの。そ
う
なんですよ。
どういうことな
の？どうして、でもだって僕の倍以上ありますからね。
そう。だからどうなってんのかわかんないです、僕も。
何が思いたいの？人間の、その、中の材料としては。
いや、一番筋肉ですよ。
筋肉がじゃいっぱいついてる。
あとね、骨がそもそも太い。僕は知らんよ。
うん、
僕が骨太かどうかわかんないですけど、
うん、
骨って意外と重いので、
はいはいはいはい。
骨が太い人っていうのは、やっぱり重いねんて、
うん。あ、そうなんや。
で、筋肉と贅肉で言うと、やっぱり筋肉の方が断然重いので。
筋肉と贅肉やったら筋肉で重いの。
そう。
骨やっぱ筋肉と骨やな。
で、例えば女の人でさ、
うん、
僕より明らかでかい人ってたまにいるやんか。
僕より明らかでかい人いるいる。
見た目が。
いるいるいるいる。
でも80キロとかや
ん。はいはい。おぉ、なるほど。
例えば渡辺直美さんがやっと105キロかなんかになったらしいよ。ご本人が言ってはりましたけど。
いいな。
100キロ超えれたんです。言って嬉しそうに言ってはりました。
超えた、
うん。だから才能ある言われ、いるいる、やっと100キロにっていうの、まあかなりの大きさやんか。あの人も。
そうですね。
だから女の人はどっちかっていうと、贅肉量の方が多いので、筋肉量。
なるほど、なるほど。
すると、見た目大きいけど、体重はそうでもないんですよ。
はい、はい、はい、はい、はい。
男の人は筋肉量が多いので、
うんうんうん、
見た目よりも重い。
重たい。
どっちかっていうとね。
なるほど。あ、でも、
一概には言えへんと思うけど。
そうかも、そうかも。でも、うん、なんかちょっと小柄やのに、体重聞いたら、マジそんなあんのみたいな人がいるもんね。
男の人は、
ね。男の人は、
うん。女の人は逆に、あの、そんだけしかないのみたいな。ない
あります、あります、ありますね。
うん。なっちゃうんです。
はい、はいはい。
だから、もう、こう、ダイエットとか体重とか気にしすぎるんやね、女の人
は。あ、女の人はね。
女の人
は。はいはいはいはい。
ダイエットしすぎは良くない。僕はダイエットするべきですけど、
いや、
ダイエットしすぎは良くない。
でも、大魔王さんもあるじゃないですか。はい、そんな、ダイエット言う、まあ、すんのはいいですけど、そこまでめちゃめちゃしない方がいいんじゃないんですか？例えば10キロ、20キロとかさ、なんか。
まあまあまあ、今回その、50キロも別に目標してたわけじゃなくて、やり続けたらどんどん減るから面白なってきてね。
いやでも、減るギリギリまでがやっぱりこう、いけるよっていう、こう、体のサインがそうなってるのかしら。それ以上は無理やっていう。
僕もなんとか70キロぐらいになりたいんですけどね。だから60キロぐらい落としたいんですけど。
すごいですね。
まあでも一生懸命やりすぎひんことにはしてるんですけど、うんうんうん、ちょっと前にね、ちょっと前にダンベルを買ったのよ。
お
ぉ。10キロの20キロのダンベルを買って、もう何ヶ月も、下手したら半年ぐらい部屋にほったらかしちゃった。
はいはい、ありがち。
それで、わーっと見てて、あの箱なんやろな、っていうのがどうとわからなくなって、
はいはいはいはい、
あれもしかしてダンベル、うんうん、と思って開けて、うんうん、この間出して、
おぉ
で、ちょこちょこやっております。
あ、やってるんだ。
もうね、もう、汗かいて、ヒーヒーなるほどはやらないことにしてるので、しんどいから。
でもね、筋肉ついちゃったらまた重なるんちゃう？
いや、だからもう体重はいいんですよ、もう。別に。
あ、なるほど。
もっと言うと。
なるほど。
僕の場合は体重はいいんですよ。
なるほど。
多くてもいいんですよ。
あ、なるほど。
まあ、60キロ減らしたいっていうのはあれやけれども、うんうん、でも筋肉量が増えると、
うんうん、
確実にその代謝が起こるので、うんうんうんう
ん、あ、なるほど、ね、
そうなんですよ。だからそういうダイエットですね。だからよくあるボディービルダーとかそうじゃないですか。でも僕はそんな一生懸命やる気はないので、ベッドに置いたんだよ。
はい。
で、寝たかったら下ろすしかないわけ。
うん。
で、下ろすところが僕がいつも座ってパソコンとかやってるところで、座りたかったら上げるしかないじゃん。
なるほど、なるほど。
で、それ、まあ、上げて、うん、で、ちょっとパソコンとかテレビ見ながらちょっとやったりとか、をやってるぐらい。
なるほど。
うん。まあ、そんな、 本当に必死になってやるつもりはないけど、まあ、せっかく買ったのでアマゾンで相当安いもんでした
ね。
そうです
ね。はいはいはいはいはい。10キロってまあまあ重たいですからね。
そうですね。でもこう両手で1個を持ってこう伸ばしたりとか
すごいな
やってますけどね。まあほんまにちょろっとテレビ見ながらとか、
はいはいはい、
パソコンやりながらとかぐらいにとどめとこうっていうかもうどうせできひんので、でこれ別の部屋に置いといたら 100% やらなくなるんで、
そうです
ね、だからベッドの上に置いてるんですよ、はいはいはい、手伸ばしたら後ろにあるっていう状態にしてあるから、で気が向いたらちょっとやる。自転車最近全然乗ってないけど、
はいはい、
自転車も自転車乗るための自転車が乗れないんですよ。
自転車を乗るための自転車、
自転車乗る人って本当に好きな人は自転車乗るために自転車乗るんです
。ああ、サイクリングというかシャーって走られる人ね。
そうだから鍛えるために自転車乗るわけ、はいはいはい、だからその先のお店に買い物行くとかやったらできんねん俺。
はいはいはいはいはいはいはい、目的があったらもうでき
る。そうそうそうそうそう、そういうことならできるんだけど、なんか自転車乗るために乗るっていうのをもう考えられない。自転車もそうやし、その鍛える人でもそうやけど、そやってる自分が好きなんやって、やっぱり。
どうかな。
ボディービルとかやってる人なんかそうやん。もうやってる自分、俺偉いとかいうことちゃうの。
すごいね。前向きよね。
君もそういう風になった方がいい。
ないないない。
別に鍛えるとか鍛えへんとかちゃうけど、ね。ないないないない。ちゃんとやってる、セリフ覚えてる、俺偉い言うてね。
いや、セリフは覚え
ないよ。セリフなんか覚えたことないやんか。
覚えないよ、言ってね。
感覚だけでやってるやん。
アホなこと言いない。セリフは、ちゃんと覚えますよ。ちゃんと覚えますけども。
セリフどうやって覚えてるの？
いや、普通に台本何回も読んで覚えるんですよ。ブツブツブツブツ言いながらこう。
なんかもう面白い覚え方紹介してください。
そんなあったらやら、もう教えてほしいわ、こっちが。毎回、そらみんな苦労して
やってる。覚えてる途中でトイレ行ってうんこしたら忘れるんですよとかないの？うんこと一緒に流れてしもてねとか、そういうなんか面白いエピソードないんですか？
ないですね。そいつはもう役者やってないですね、きっとね。そいつは。
うんこと一緒に流れて、暗記パンみたいなもんですよ。トイレ行ったら全部流れてもうたみたいな。もうのび太くん、うんこするからみたいな。
体の中入ってないと覚えてられないっていうね。いや、そんなことはないですけどね。
そうなんです。
まあでも苦労しますよ。や
っぱもうだんだん苦労するようになってきたんじゃない？
そりゃそうですよ。
若い頃もっと覚えれたとか。
そうです。そりゃもうなりました。3回読んだらなんとなくこうふんわりね言えるようになってましたけど、今もう10回読んだってもう言えませんよ。そんな
それはもう向いてないからやめた方がいいで。
え、今更向いてないって。でももう25年間やってますけど、永遠それ言われ続けてますからね。向いてないって
言われ続けて
る。言われ続けてる。占いの人とかも全員言ってきたもん、
今。なんでやめへんの？
え、占いの人に言われたから。え？どういうこと？
いや、向いてないって言われてんのになんでやめへんの？
まあ、占いの人に言われてもさ、別にそんな信じひんや。
でも、周りの人にも言われてんやろ？
周りの人はどうかな？まあまあ、言ってるで
しょ、ね。こそこそ言うてると思う。
うん、言ってるでしょうね。
あいつまた呼んだみたいな。
そんなことは言われんやろけど。まあでもなんかあの人向いてないとか向いてるとかいうことってあんまりね、役者のとか芝居演劇関係の中で言わないですよ。そんな話あんまりしない。
しないんですか？
うん、しない。あいつ役者に向いてへんなとか向いてんなとか、そんなしたことないな。
まあ向いてるも向いてないもないからね。
そうなんちゃう、
小劇場の場合はね。
なんか
これドラマに行きますとかいうことになってくると、それこそ生瀬さんとか古田新太さんとかでもそうやけど、そこにやっぱ合わせれるかどうかとかあるやん。
まあまあ、でもまあね、どうでしょう。まあ好きか嫌いかちゃいます。なんでもそうやけど、
大体なんでドラマとか呼ばれないんですか？
いやもうそれは何やろ、分からん。呼んでほしいですよ、そら。
もうそろそろ月9とか出て
もいいでしょ。もうそろそろ月9って、もうそろそろまだある可能性ある。まあ朝ドラとかね、まあ半年に一遍は
ありますね。NHK 呼ばれたらいいじゃないですか。
いやそれ呼んでほしいですけど。
トト姉ちゃんとか出たらいいじゃないですか。
もう終わったり終わったり終わったりよ、
トト姉ちゃん。そうなんですか。
もうずっと見とったけども。
ああそうなんですか。ワッコの金メダルとかでしょ。
古すぎるわもう。ワッコの金メダルって 40% ぐらいあってんって視聴率すごない？
いや当時はすごいですよ。当時の朝ドラは
すごい。すごいやん。
いやだからやっぱりおしんすごいすごいって言われますけど、あの当時はどの朝ドラも、おもんないって言われてるもんでも、すごい視聴率取ってますよ、そら。そら、
いや、すごい、びっくりしましたわ。そんなにと思って。
そうです。
まあ、紅白にしたってね、それは昔はすごい視聴率、うん、ね、今もまあすごいんですけども、うん、昔はもっとすごかったらしいしね。
そうですな。まあ、だやっぱりあの、まあ、何でもかんでもそうですけど、世の中、あの、なんていうの、思考がそれぞれ変遷していって、
そうですね。
みんなそれぞれ好きなもんが細かく分かれてくるので、まあ、しょうがないんじゃないの。昨日もなんかで言ってましたけど、
はい、
若い子に合わせて、絵文字とかメールとか、
うんうん、
ね、
うん、
あのスタンプとか LINE とか送ったら、
うん、
若い者の中でスタンプさえももう使わないです
。え、そうなの、
うん、スタンプ使うのが若いのに迎合すると思ってたら、いやいやもう スタンプとか古いしとか言われるらしい。
何をじゃあ今はやってんの？インスタなんですか？
インスタでこういうあれはないですけど、なんていうの、それはメール、インスタメールとかしないでしょ、そもそも。
インスタもなんか開けたことないです。
玉手箱みたいに言うのやめてくれる？インスタ開けたことないです。ブワーっておじいちゃんになりましたみたいなトーンやったで、今。
だって怖いから、おじいちゃんになったら嫌やし。
インスタ開けてな。
うん、インスタ開けて、魂抜かれたりするのも嫌やし。
というかもう、あなた SNS に役者より何より向いてないんで。
向いてないですよ。向いてない。だからもうやってないですけどね。ほぼ。
やれや。
え、なぜ？なぜ？
宣伝のため。
あ、まあそれはね、まあ、
いや、これ前にも全く同じこと、全く同じこと言ったことを、全く同じこと言うけど、ね、宣伝のためだけにやってると、あの人宣伝のためにやってるになるから、普段からちょこちょこやってると、それを見てくれた上で宣伝乗せても面白がってもらえるんやっていうことです。
なるほど、なるほど、はい、わかりました。だからもう僕なんかほら、もともとあんまやることにそんな興味を持ってないから、
はい、
その普段ちょこちょこやるのもすごいエネルギーがいるんですよ。だからそれもその宣伝を自然に見てもらうために、普段からちょこちょこやるっていうのはもう宣伝や、もう俺の中ではもう。
それそれでいいや。
いやいや、もうそんなずっと年がら年中宣伝みたいなことしたないやん。いや、
それがもうあかんっちゅうてんね。
はい。
私、僕興味ないんですよ。
いや、SNS ですよ。SNS が。
ちゃうね。興味ないことやってこそや、言うてる、ね。
いやいや、もう。
興味あることとかね、好きなことだけで生きてるのは世界に5人ぐらいしかいないのよ。
もうそこの5人に入りたい。
無理。ビル・ゲイツとかやから。
いや、好きなことやってへんだ。めっちゃしんどいことやってあるやん。
いや、だからそうやん。
いや、だからもうそんなにはなりたないねんだから。
だからもっと、そうやろ？
うん。何はなりたい。
だから石油王とかですよ。
ああ、そっちの方がいいな。
そっちの方がええなって、君が言える立場か。ビル・ゲイツめっちゃしんどいことやってると思うから、僕、もう石油王がええわって、頭おかしい人やで、それ。
頭おかしいですな。それは、認めます。
だから世界でもう5人、6人しか、石油王の中でだってもう折衝とか
そうや、もうそれはめんどくさい、めんどくさい。だって石油王かって石油売らなあかんわけでしょ。
そうです。
そんな、いやいや、もうそんな、
いや、だからもう何にもせんで、でも、うん、もう毎日飯も食えて、おもろいもんもできて、興味あることだけやってる人なんて、多分世界に5人ぐらいしかいないですよ。
う
ん、
まあそこなりたいな
ぁ。トランプだってめんどくさいことも
ある。そう、あんたトランプだなんか、なんなもめんどくさいとこだらけでしょ、あんな。なりたいなんか、もう、1ミクロも思わへんわ、そんな。
ずらやしな。
うん。せやな。ずらじゃなくて、もう、あの髪型をみんながどう思うかっていうことを想像すると、それ、ほんとトランプさんにはなりたくない。
ああ、そうです
ね。
まあ、しょうがないね。
もうあの髪型をみんながね、どう思ってんのかっていうのが、本人は気づかないのかな。
どうなんでしょうね。かっこいい表派の
じゃん。おかしいやん。どう見ても。
とりあえず世界でトランプと細川隆さんだけは、もう、なんであんな髪型なんかを理解できないですからね。
細川隆さんはでもカツラじゃないってね、
証明。カツラじゃないですよ、もう。
証明しはったんです、はい、らしいから。
どんどん切ってたら、ああなったらしい。
なったんでしょ。なんでああいう髪型するんだろう。
わかんないです。
ね
え。君みたいね、もううまいこと毛先遊ばしてたらね。いいと思うんですけど。
毛先遊ばせて、まあ、パーマですけどね。
毛先ファー。
ファーファーって
してる。もうチャラいで、これ、みたいな。俺はチャラいの目指してるんでーすっていう感じやんか。そういう感じがいいんじゃないかな。細川さんも。
すごいな、俺そんな、すごい、俺トランプさんのこと言われへんやん。
チャラ男でーすみたいなことや
ん。 いや、俺すごいトランプさんのこと言われへんやん。みんな周りがどんな風に思ってるか全然分かってへんやん、俺自分のことも。そ
うですよ。チャラ男でーす、思ってると思われてるから。
マジで。怖いわ。
タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をボトボトボ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王春郎のグッバイミュージック。
先を遊ばしている男、
はいはい、
春郎くんにメールが来ております
。あ、本当ですか。いや、僕、ありがとうございます。
大魔王さん、春郎さん、毎回配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。
チチリアジュンジュンさん、え、新しい愛想の方、え、前からいた。
まあ、あのこの番組にはそんなに送
ってですよね。
くれないと思います。
チチリアジュンジュンさん、初めて。
超ヘビーレスリスナーです。
マジでありがとう、はい、めっちゃ嬉しいわ。
今回は CD について話したいと思います。現在は CD が売れない時代と言われています、
はい、
特に AKB や一部アイドルがタイプ違いとか劇場版や通常版に、
うん、
握手券と生写真をつけて売って買った人が処分に困って不法投棄などしてニュースになっています。お二人は現在の CD についてどのような意見がありますか、お聞かせください。北の方が雪が降り始めました。お二人とも風などに気をつけて毛先を遊ばしてくださいねと。
最後はないやろ。
あ、それは最後はね、それは書いてなかった、ごめんなさい。
最後はね、
毛先遊ばしてくださいねとは書いてなかったです
よ。いやいや、あの、はい、それは頼まれなくても遊ばしてるんで大丈夫ですよ、ね、
うん、CD です
けど。CD、 僕は CD 派ですよ。配信より CD 派です。
僕配信なんてほぼ買ったことない
です。僕もないんです。
iTunes でね、配信限定でやってるっていう CD は売ってませんよのを落としたことがあるぐらいですね。
もうないですね。
毎日好きな放題音楽が聴けるやつも全然欲しいと思わないんですよ、
ね。ああ、なん、
アップルミュージックとか、まあ、アマゾンプライムのやつとか、アワーとかいろんなありますけど、
はいはいはいは
い、いやいや、聴きたいもんを聴きたいだけで、
はいはいはいはい、まあそう。
それはね、あれはいわゆる有線なんですよ、考え方としては。でも有線ね、チャンネル別に分かれててとか、あるじゃないですか。で、そんな、しかも気持ちの上がる曲でわーってかけられても、あっそうって感じやんか。
そうですね。
だから僕も CD 派ですけどね。
まあ僕らはあれちゃいます、そのアルバム単位で曲を聴くっていうのが
染み付
いてるから、
まあ結構僕もでも iTunes とかでシャッフルで聴いてしまったりはしますけどね。まあでもアルバム、まあ新しく入れたやつとかはもう順番に聴いていくんでアルバムごとになりますけど、やっぱり何々の曲が来た時に次の曲これっていうのが頭に染み付いてる部分があるよね。
そうなんですよ。
それはでもね、あの作品としてアルバムっていうのはもう作品として出来上がってるわけやから、うん、で特に CD じゃなくてレコードやったぐらいは A 面のこのテイストと B 面でちょっとテイスト変えてとか、
あるある、あります、あります。
そういうのがものすごく大事だったんですけど、今そういうのを CD で再販した時に後ろにいらんボーナストラックとか、ボーナストラックありがたいんやけど、嬉しいけど、つけたせいでアルバムとしてのバランスがぐんと崩れたりとかあるじゃないですか。
そういうのはありますね。あれ、ボーナストラックってのは何、作り手は何、関与してないの？
関与してるんじゃないの？
してるよね、そら。あれ、なんでボーナストラックってわざわざいつも言うの？ええやん、もう、そのままで。
初めてのやつに関してはこんなんつけてますけど、わざと隠しで、バンプオブチキンのアルバムなんて必ずもう何ブランクがずわーっと入ってて、急になんか面白い歌を持ってて、あれうっとうしいよね。あれ特にあの別に CD デッキとかでかけてて知らん間にその曲になるのはええけど、インポートするときとかめっちゃうっとうしいよね、パソコンにね。もうやめてほしいよね。でしかも曲名どこにも書いてなかったりして、
そうやね、そうやね、それがめっちゃええ歌やったりすんねんね、
時々。そう、それでボーナストラックとしか出てきひんかったりするやん。やめ腹立つね、あれ調べてまた打ち込んで入れなあかんのうっとうしいね。いやだからもう CD もなんていうの、昔とレコードみたいな素直なんでいいんですけどね、いいですね、シンプルでね、いいと思います。
だから僕レコードプレイヤーまた買おうと思ってて、
買ったらいいじゃん。
そうなんですよ。でレコードもう一回聞き直したいなと思ってね、
うん、うちもレコードね、アルバムだけでも500-600枚。
マジすごいやん。
シングルレコード1000枚ぐらいあるんで。
い
やあるんですよ、プレイヤーもあるんですけど繋がってないんで今。ちょっと聞きたい部分はあるよね。つなげ、やっぱりステレオとかにつなげてたい、解きたいけどね。
聞きたいですね。だから CD はあのジュンジュンさん、
うん、
CD はもうとってもとってもあの長く居続けてほしいです。
そうですよね。
MD みたいになくなってほしくないわ。
全部配信とかやってほしくないよね。
もう絶対や絶対や、そんな。
やっぱり物が欲しい、ね。
欲しい欲しい欲しい欲しい。
大体あのあれですよ。そもそも今通常版とかいろいろありますけど、ジャケット違いとかいうのを最初にやったのは多分少年隊なんですよ。
あ、
少年隊が多分やで、仮面舞踏会の時に、
はいはいはいはいはい、
いわゆるそのジャケット違い3つ出して、うんうん、中身全く同じレコードなんやけど、うんうんうん、ジャケットが違うから3枚買うって3種類か何種類かあったんですよ、うんうんうんうん、それが多分日本で最初にいろんなののジャケット違いとか、まあまあ握手券とかいろんなものになってますけどね、
うんうんうん、
まあそのもう今 CD ってほとんど初回 A 初回 B 通常版、
はいはいはいはい、
ほぼ分かれてるので、
分かれますね、
あのまあバンドとかでそういうのやらないところもありますけど、うんうんうん、まあ大体のところがやってるじゃないですか。
やってますね。
そしたら表題曲一緒やけど、うん、あのカップリングがそれぞれ違うとか、
あ、そうね、はい、ありますあります、あります、あの全部買わない場合、ね、
全部買わない
、
もうね、1000円1800円1800円になったら2500円にしてええから、うん、1枚に収めといてとは思うよね。
思う思う思う、
やっぱり
ほんまやな、
うん、まあ、アイドルとかは、うん、言うたら握手券商売なので、握手券とか特典券商売やからさ、サイン券になったりいろんなになるんですけど、やっぱりそのために何枚か買うっていうんですけどね、
はいはいはいはい、
結構皆さんのブックオフとかに売りに行くわけですよ。
そりゃそうでしょ、いらんもんね。
いらん
いらん
いらん、
はっきり、
あの中に例えばトレーディングカードとか入ってる場合は開封してからあれするんですけど、まあ僕ら全部配ってしまうので、そういうの買った場合も、もう配布言うんですけどね。
だからそれでそれのせいもありますよね、 CD 売れなくなったの、逆に。
というかまあまあ、だからそういうことやね。
配信でええわみたいな、
欲しい人っていうのが、うんうんうん、なんていうのかな、売れてんのがね、例えば通常というか普通なら売れる数の10倍売れてるとするよ、うんうん、それは10人が買ってくれたんじゃなくて1人が10枚買ってるんだ、
はいはいはい、そうですね。
ほなその1人が10枚買ってくれてドンって売れてオリコンの上位にドンって上がったからといって、うん、もうどうでもええ話やん、関係ないやんか、
うんうんうんうん、
で1人が10枚買って結局配ったりブックオフに売りつけてたら、うんうんうんうん、その曲がそうでもない人とか、
うんうんうん、
あのなんていうのかな、握手券は別に欲しない人にとっては、
うんうん、
友達でそういう人がいたらさ回ってくの待つやろ、う
んうん、まあまあね、
うん、AKB めっちゃ買ってる人がいたら、うん、あいつ AKB の CD やったらくれるし俺は買わんとこになるやん。
あ、それはなかなか考えたことなかった
です。いやでもそうですよ、
まあ、そうなりますわね、
僕の、うん、まあまあそういう配り合いっていうのがあるから、うん、ちょうだい言うたらくれますから、うん、買わないですよ僕、
まあ、いらんもんね、だって10枚も同じのね、
その人もいらないから配るわけでしょ。
そうよ、
で配ってるんで数あんやったら俺はもらおうと思うから買わないでしょ、うん、まああのいたちごっこみたいなもんだね、
はいはいはい、
うん、だから結局欲しい人の数分売れてるかっていうとそうでもないわけ、
うん、
もっと言えば、
はいはいはいはい、
だから、ね、僕もそのアルバムは欲しいんやね、くれへんかったら買うんやね、でもその人が10枚買ってる分で1枚売れないわけじゃないですか。そんな人が何人もいるっていうことは、欲しい人分が売れてない。で、握手券欲しい人の分だけが売れてるから、バランス的に10倍売れたかっていうと、結局6、7倍なのかもしれないよね。本当に欲しい人の数からいくとね。だからそれってどうなんかなって、僕らが配布芸して、配布芸っていうんだけど、配布して、それで聞いてくれて好きになってくれたら一番いいわけや。それ宣伝になるから。だけどその宣伝がこうそうするかどうかは誰にもわからないわけだから、まあ、宣伝ってそんなもんよ、ね、だから不法投棄箱ごと捨てたりとか、ね、
いやそら捨てたくなるでしょ、そら捨てたくなるでしょ、いらないですもんね。
いやもうちょっとずつゴミ袋入れて捨てたらいいのね。
そうやな、ほんまやな。
なんであんなことすんのか思うて、あのポテチでもそう、なんかポテチ大量に捨てた人がいて、それも同じあの、
カード
ね、乃木坂かなんかのカードかなんか握手券かなんか知らんけどなんかついてたわけですよ。でそれだけ取ったらいらんやなかん、はいはい、そんな食べられへんし一人で、
あげたらええやん。
いやそうや、
近所の子供とか、
そうや、それ丸々だってね、老人ホームとか、
そうや、
ね、児童園とか、そうや、そういうとこに持ってったらめっちゃ喜ばれんで、箱ごと。なんで不法投棄すんやろ ね、
ね。
いやコミュニケーション能力ないんちゃう、やっぱり単純に。いや俺らがもし同じことしたら、そう考えるやん。
まあ誰かにあげようと思う、
あげようと思うか、まあ、もしくは捨てたらええやん、ちょっとずつ。
ああまあね、
部屋がその箱でいっぱいになってるからすぐ捨てなと思うんかな。いやその CD とかポテチ買える金あったら不法投棄せんと、あの大型ゴミ出す金ぐらい出せるやろなあとか思いますけどね。まあでも
違うんですけ
どね。CD はね残っておいてほしいなと、
思います
よ。はい
はい
はい、じゅんじゅんさんまた送ってくださいね。
また送ってくださいね。ありがとうございました。はい、
お願いします。そして次のメール。春郎さん、大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人。
どうもどうも、いつもありがとうございます。
先日台風の時、春郎さんのために約8000人もの方たちが新宿に集まっていたそうで、行けずにすんませんでした。
おお、あの今もすごいものすごい大きな嘘が混じってました。
何が台風の日っていうこと。
いや台風、いやそれは
台風の台風来てたんが嘘。
それは本当。
あ、新宿じゃなくて原宿やったとかいうこと。
新宿でした。新宿でした。
春郎さんのためじゃなくて、あの海老蔵のためとかいうこと。
それも嘘や。なんで嘘で重ねていくの。違うよ。
どういうこと。
僕のためじゃないです、新宿に集まったと。僕も行ってましたよ新宿にはその日。
何なんですか、新宿で何があったんです
か。いや僕の兄のためじゃないけど、兄が所属している党の街頭演説会があったから皆さん集まってくださったんですけどもね。
行ってたんですか。
行きましたよ。はい、それはもう兄がねそこで演説するっていうから、それはちょっとやっぱ応援しに行こうとかって
言ってましたね。まああのね、もうやっぱり髪の毛もじゃもじゃで、こうね、あのミュージカルで毎年やりますからね。
何、どういうこと。
アニーじゃないの。
ジャニーを言うとんねん。
ジャニーを言うとんねん言うたで今。ジャニーオタか思ったで俺。
アニー。
アニー見に行ったんじゃないの。
ブラダー。ブラダーですよ。
あ、アニーを見に行ったわけじゃないの。
違います。アニーとか。
日産ミュージカルアニーを見に行ったわけじゃないの。
そんなの毎年あのオーディションしてるアニーじゃない
です。行けずにすんませんでしたって。よかったね。あなたのために8000人もの人がね。
あなたのためじゃない。あなたのためじゃない。演説したんだ。違うよ。
それではここからは、応援に来てくれたうちの弟に挨拶を。
するか。するか。俺も誰にも正体バレるよりも、もう必死やったわ、もう。暇必死ならでもバレることあれにけど。
すごい、もうだってもう君が演説したら一部の人が春郎やめろ、春郎やめろ、春郎やめろのシュプレヒコールが、
ヘイトスピーチって
ヘイトスピーチが起こったじゃないですか。
まあ怒るでしょうね、それそれ怒るでしょうよ、こんな誰
か誰やねん、春郎って誰やねん、
誰やねんみたいになりますよ、そら
そ
ら、
まあまあその時そうなったということでね、
はいはいはい、
もうほんま大変やない
か。大変でした、ありがとうございます。
ところでお二人の好きな戦隊もの、仮面ライダー、急に話が変わんな。ウルトラマンは何でしょうか。僕は戦隊はガオレンジャー、仮面ライダーはファイズ、ウルトラマンはガイアです。 では今回も楽しい配信を楽し
みに。まあ新しいとこ来ますやんか。
新しいのですよ。
いや新しいっていうか年代的にこ
の近々の、あ、そうそう
そうそう、だって僕らの世代でもゴレンジャーとか仮面ライダー V3 とか、
そうです
か、あとなウルトラマンか、ウルトラマンはなんや、まあ、セブンとか、なんか
そういうことじゃない。まあまあどれでもいいですけど、まあ大体セブンとか僕らより世代はほんまは上なんですね。
そうですね。
V3 でもちょっと上かな、
ね、まあ僕はなんでしょう、ゴレンジャーですね。やっぱゴレンジャーが一番好き。
バンバラバンバンバン、
はいはいはいはい、
バリバリバリバリバリタンク。
ああほんまやね、そんなんやっていうかそれしかあんまり見てない。あとあの見てたバトルフィーバー J とジャッカー電撃隊ぐらいまでは見てました、
うん、あ3つぐらい
ですね。3つぐらい、うん、でもまあ俺じゃ
石の森石の森やてサブローみたいな、
すげえ詳しい、全然知らない。
いやゴレンジャーは石の森翔太郎さんで、はい、
バトルフィーバーは、
バトルフィーバーも多分石森章太郎、
バトルジャパン、
その途中から、八手三郎という人が原作なんですよ、未だに。
あ、そう。
でもこの八手三郎っていうのは実は人ではない、ん、東映の戦隊ものを作るチームの名前なんです、
はあ、そう
だ、だから原作かなんかが八手三郎になってるんですけど、
へー、
チームの名前。
あ、そうですか。
斉藤隆夫プロみたいな、言うたらね、
なるほど、
言うたらそんな感じですね。外箱町って言ってるのが八手三郎みたいなもんですよ、言うたら。
なるほど、
うんうん、
最後だけ分かるようになったけど、まあ、
なんで、いやいや、だからチーム名です
か、はいはい、分かります。
劇団名がその個人の名前みたいな感じ、
はいはいはい、なるほどなるほど、はいはい、劇団ガンダムみたいなもんやな。
まあまあ言うたらそうですね。まあ、違うな、それは違うな。
劇団岡村康之みたいな。
ああ、まあまあまあ、それが近いから、ね、はいはい。そんなんないと思う。
あるある、劇団岡村康之。
I can root sample through the strawberry pie. やな。ベジタボー。
岡村康之さん。
ベジタボーが一番好き。
ああ、そうですか。
何言うてるか分からへん。
ああ。大体何言うてるか分かりませんよ。
待ちきだろうね、ベイベー。Now, now, now. 待ちきれないや、ベイベー。あお西岸正門読んだマイフレーニュ、本妻すんならあの子に決めてんだ。
似てる、うまいやん。
わっぱいど
うまいうまい、
ずっと真似してたからね。
あ、そう、似てる、うまい。岡村ちゃんやん、聞いてみます。
愛犬のね、ルーっていう名前の愛犬とを散歩してたら、はいはい、ストロベリーパイを持った、うん、あの子が手に持ってやってくる、
うんうん、
もうじきだろうねベイビ
ー、焼くのがね、
待ちきれないねベイビー、
うん、
西岸書を読んだマイフレンド、
うん、
ね、
うん、
本妻にするならあの子に決めてるんだと、
うん、
ワッパドゥバッパワッパドゥバ、うん、っていう歌、
うん、
分かった、だんだん、はい、彼女が愛犬ルー、うん、僕が愛犬ルーを散歩してる時に、
はい、
ね、ストロベリーパイを持ってやってきて、はいはい、うん、ね、本妻にすんならあの子に決めてるんだ、うん、っていう歌、
はいはい、
分かった、
分かったよ、
はい、もう一度いきますよ、うん、I can root sample through ストロベリーパイ、あの子が手に持ってやってくる、待ちきだろうねベイベー、あお待ちきれないねベイベー、西岸書読んだマイレーニュ、本妻すんならあの子に決めてんだ、ワッパドゥバッパワッパドゥ、何言うてるか分からへんの。これ言うとくけど、あの YouTube とかにもありますから見ていただいたら分かりますけど、はいはいはい、ほんまこんなんなんで、
ほんまに何言うてるか分からないし、
は
い、
で
歌詞も分かりにくすぎる、
はい、分かりにくいんですけど、戦隊ものの話は全然どこか行ってしまう、はい、
戦隊だからゴレンジャーですって
僕はね、もうサンバルカンですね、
わ
あサンバルカン、あと戦隊もの、今いる今の戦隊ものとは違うんですけど、アクマイザー3が好きです。
あー、あ、好き好き、ああ、僕も好きですよ。アクマイザー好き好きでした。
ザビタン、うんうんうん、ウォーウォー、イビル、イエイエイ。
あとなん
か。ガブラ、ウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォー。うなれたいたんです。
それは僕も好きでしたね。
アクマイザーは好き。
アクマイザー3よかった。
で、アクマイザーの後に、何やったっけ、なんとか3言うて、うん、アクマイザーの心が宿ったやつになるん
です。マジで、ね、
で結構シリーズものが好きでね、
うんうんうん、
あのデンジマンっていうのがあって、うんうんうん、デンジマンもその後にサンバルカンっていうの
とか、
ま
あ、
流れがあったりするんで、そういうのが結構好きでした、
ね、ああいいですね、はい、ああなるほど、まあ懐かしいな、思い出しました、
その辺が好きです、うん、まあ、仮面ライダーとかはもうやっぱりブルー V3 とかストロンガーぐらいがね、
うーん、
僕らの多分世代的に物心ついてちゃんと見れるようになったのは V3 ぐらいのはず、
はいはいはい、
あストロンガーぐらいのはず、
はいはいはい、
小学校もそこそこ上になってね、理解もできるようになって見るんは、
うんうんうん、
だってウルトラセブンなんて僕らよりずっと前ですから。
そうですね、
ウルトラマン僕らは完全に生まれる前やし、
そうですよ、
はい、考えてみたら50年とかやってるんですよ。未だにやってるっていうのは
すごいわ、ほんますごいですわ。
仮面ライダーとかでもね、もうわけわからへんからね、
うん、
もうどんどんこれもう仮面ライダーじゃなくてよくないっていうのね、
ありますね。
最近作でいうと僕はフォーゼというのだけは通年で見たんですけど、
フォーゼってありましたね、
はい、
はいはいはい、
あのもう今宣言よしこになってしまった清水文香さんが、
ああそうなの、
はい、出てはりましたね、
そうです
か、はい、すごい、まあ、好きな人が結構出てたので見てました。
あれ福士蒼汰さんが出たの
な、そうそうです、
あフォーゼね、
それがフォーゼです。
あの
ちょっと宇宙来たーってバイク乗ったまま宇宙行ってしまうや
つ、はいはいはいはい、
学校の部室のの、あのロッカー開けたら宇宙船に繋がってるという、
いやもうドラえもんみたい
な、そうそうそう、ね、ドラえもんとかの SF に近かったですね、戦隊ものというか、はい、まあそんな感じでございます、
はいはい、
そしていよいよあなたお待たせのコーナーがやってまいりました。
間に合えねんけど、
これメール募集する前に送ってきはったからね、よっぽどやる気や
ねん。なんてやねん、
大魔王さん、そして猫がいると番組収録ほったらかしになる春郎さん、おはようございます。ケビン・コナスです、
はい、
改めてチャーハン・ラモンさんが公開収録で残した名言を再び言いたいと思います、うん、新たに猫を飼え。
はいはいはいはい、飼いたいです、飼いたいです、飼いたいです、
飼えよ、
うん、飼いたいです
、この辺の捕まえて連れて帰
る、うん、飼いたいです。
さて今月の雑学クイズ、乳首美をひねってビンビンは英語表記の会社の本当の意味です。1問目は鳴らし運転のサービス問題でいきます。
あのさ、その僕それやるってもうデフォルトになってるよね、ケビンさん。さて今週の雑学クイズ、乳首をひねって、
いやそういうコーナー、あなたのお待たせのコーナーじゃないですか。
それさ、いやなんだろう、それ別にやらなあかんってわけじゃないからね。
いやいや、やらなあかん。
いやいやいや、なんやね、そういうだやコーナーとか作らへんのがこのラジオのすごいところやったんじゃないですか。それが、
それが良かったんですか。
いや良かったというか、ずっとそれでやってきたのに、もういきなり。
第一問、JR は何の略ですか。
JR は何やね。ジャパンレールロード。
ジャパンレールロード。
はいはいはい。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
いやいや、
ま
あもう一問目は鳴らし運転
だね。いや分かるよ。
簡単な問題を用意しました。
でも分かんないじゃん、そんなほんまかどうかとか、そんな一時考えたことないもん。
何よ、ファイナルアンサー。
もうファイナルアンサーでいいよもう。なんなんもう。
どうした腕組んで。
いや腕組んで乳首隠してるんですよ。
ピピピピって言ううるさいな。
なんやんな。違う、違うの。
ジャパンレールウェイズですね。
ああ、そうですか。
悲しくなってくる。
なんで？
これはサービス問題なので、正解したら乳首ビーンって書いてあります。
お前さっきしたやないか、正解してへんのに。
大丈夫、どっちにしろ乳首ビーンやで、
ね。どういうことやねん。
というか正解せえや、これぐらいは。
うん、
マジで。
はい、すいません。
第2問、サプリメントなどの会社 DHC、 これは何の略でしょうか。
そんなもん、
DHC、
そんなわかんの。
DHC、
ドモホルン、
おドモホルン
リンクルシティ、
ドモホルンリンクルシティ、
そうドーとホ、ドーとホで DH やろ、でシティ、シティはもうマ
ジ、ドキス、ドキサヘキサエン酸かもしれない。マイク叩かん
と、あ、すいません、ごめんなさい、
マイクがね、まあ、あのそういうのをもう叩くと、いやいやマジでマジで、壊れることがあるのでパーンとかやられたらね、聞いてる人もうわってなるでしょ。
痛い。
大学翻訳センターの略だそうです。
は？
もともと大学相手の洋書の翻訳業を仕事にしていたのですが、社長の奥さんが始めた化粧品関係の副業が次第に大きくなってこうなったので、大学翻訳センターの略が DHC だと。
マジっすか、すげえ。今日のコンパで言うわ、
コンパあんの今日。
あるわけないやろ。
第3問、とんかつとんかつ KYK の KYK は何の略ですか。KYK、 うーん、 KYK、
ひよこ、
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 お
お、
あ、
そら社長がキヨコ、
キヨコよ、そらキヨコよ、
それは
そらキヨコじゃない、これ
すごいよ、
すごい、だって DHD でもわけわからんぐらいねんからさ、
キヨコか、
キヨコ、キヨコ、
それはなかなか俺も思いつく。マイクバチンってやんのやめて言うたやろ、やったん俺やけど、
マイクバチンつより乳首ピンってやんのやめてよ。
そうなの、河原町要塞研究所だ。この研究所の跡地に喫茶 KYK を置いたのが会社の始まり、おなじみの CM Keep Your Kindly は後付けなんだそう
です。マジで？すごい ね、 ね、まだキヨコの方が分かりやすい
よ、キヨコ、社長キヨコですの方がね、分かりやすいかなと思いますけど、うん、はい、それでは春郎さん、福北さんちの三兄弟11の稽古頑張ってください。
ありがとうございます。
バババイ。
ババイじゃねえよ、ケビンさん。
稽古なんかしませんから、稽古なんかしなくてもできるんで、この人
めっちゃ行ってますから、大阪南森町まで。
そんなんせんでもできるでしょ。
できませんよ、そんな。
もう台本なんかなくたってできるでしょ。
台本作るとこからやってるんです今。
誰が作ってるの。
いや、エチュードでまず登場人物とかいろいろやってる、そこから中西邦子さんが台本書くんです
よ。へえ、
エチュードからやらなあかんからね。
もうお前ら勝手にやっといて、それ録音しといてくれたらそれ本に起こすしのことやな。
そういうわけではないんですけど、
邦子がそう言うてんじゃない
。いや、そんなこと、それ僕今一言もそんなこと言わないよ。何を言ってるの。
とりあえず適当に喋ってみろやと。
まあそうよ、
お前が服着たやと、お前も服着たや、お前も服着たや、とりあえず喋っとけと。
まあ、 あの大まかに言うとそうです。
そういうことやろ、う
ん、大まかに言う
と。でそれを書き起こしてやるから、うん、早よ喋れと、うん、お前遅いな、早喋れや、いうことやろ。お前、お前は誰や、福北です。お前は誰や、福北です。お前は誰や、福北です。お前は誰や、福留です。お前違うやないかーみたいなとこからスタートするわけ
やろ。何やねん、それ。どういうこと
?4 人目おるんとは思わへんかったみたいな。
そんなんではないですか。
そんなんではないです。ええことですね。
何がよ。
そういう芝居をやるっちゅうのはね。
まあまあ、そうですね。
まあでも宣伝はさせないんですけど。
よいよいよいよいよいよ、してくださいよ。宣伝はもう、でも12月、1月、2月、毎月あるんで、芝居が。
毎月あるんですか。
そうなんですよ。
11月何日にあるんですか。
12月、12月。12月20日から3日間、配信するの
が。ああ、それはやらへん。
1月は、1月も20日ぐらいやったと思うんですけど、2日間、オズっていうの
が。ああ、もう録音切れる。
ほんで、2月は、2、3?3、4かなんかに服着た
さ。ああ、もうそんな
やつ。何やねん。何やねん。
そうなんですか。
そうです。見てね。
いや、もう行かないですよね。みんなは行きたかったら行けばいいんじゃないですか。
調べて。なんでそうなの。
僕は行かないですけど。
何ですか。何ですか。
芝居やって偉いやろ俺みたいなことやね。
芝居なんて偉いやろ俺なんて全然思ってませんよ。何も思ってませんよ、そんなこと。
俺芝居やっとんね、役者やねん。敬えやみたいなこと。
そんなこと、なんでです
か。私はこの間ライブ終わったとこですけど、
はい、
11月の4日にね、うんうん、次回2月12日に決まっております。また同じく中津 B コードで、今度あれですよ、はい、妖怪ウォッチの妖怪体操を歌っていたドリームファイブ、元ドリームファイブ、
重
本小鳥ちゃん来てくれ
た。マジめっちゃすごいやん。あのドリームファイブの中の一人。
ドリームファイブの中の一人。ちょっと残念ながら解散しちゃったんですけど、うん、今ソロ活動されてるので。
あ、そうですか。
はい、
重本小鳥ちゃん来てくれますので、
ぜひ見に来てください。
はい、見に来てください。はい、
よろしくお願いします。はい、ということで、
はい、
もう今日は君の乳首のせいで長なったわ。 ね、はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。来月もっと寒なるからね。
そうですよ、
再来月もっと寒なるから、もう来年の8月ぐらいにはもう相当寒なってると思いますけども、
ね、そうですね、
はい、皆さん体調に気をつけて、
はい、
来月も元気にお会いしましょう。
はい、
お相手は大魔王と
春郎でした。
ビャイビャイ、
さよなら。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。